第57回補助陶器から見えること2。前回に引き続き資料33の同意行為目録について解説します。2(1)は被補助人が誰かとお金の貸し借りをする場合、補助人の同意が必要ということです。被補助人が補助人の知らないところで誰かとお金の貸し借りをしたとします。その1年後、補助人がその取引を知った場合、被補助人のためにならない取引であると思えば、補助人は同意権の裏側にある取消権を使って、その取引をなかったことにすることができます。あるいは、その取引が本人のためになると思えば、1年後ではありますが、その取引に同意し、取引当初からその取引は有効なものになるということです。補助人といえども、被補助人がどこで何をするかを常に見張ることはできないので、知った時に補助人としての態度を取引の相手に明らかにすればよいのです。なお、5年前に遡って取消権や同意権を行使できることになっていますが、成年後見制度を使う前に本人がした取引は同意権や取消権の対象にはなりません。2(2)、保証人になるということも同様で、補助人の同意もしくは取り消しの対象になります。3(1)は、被補助人が誰かに何かをあげたり、お金を寄付する場合、補助人の許可が必要であることを意味します。被補助人から何かをもらったとしても、5年以内であれば、補助人はその贈与や寄付を取り消すことができるので、補助人が取り消しといえば、もらった人はもらったものを被補助人に返さなければいけなくなります。3(2)-4)までの内容である商品取引、証券取引、通信販売、インターネット取引、訪問販売、クレジットでの契約なども、被補助人が単独で取引した場合、補助人が同意すれば成立、同意しなければ取り消しとなります。勘違いしやすいのは、ここに書かれている行為を被補助人ができないとかしてはいけないと考えることです。できないとかしてはいけないということではなく、被補助人が単独で行った場合、補助人の同意をもって成立し、補助人の取り消しをもって不成立となるということです。誤解なきようお願いします。3(5)は金銭の無利息貸付で、1(2)にある金銭の利息付き貸付と合わせ、この被補助人が誰かにお金を貸す場合、利息の有無にかかわらず補助人の同意もしくは取り消しの対象になるということです。4は誰かから被補助人が何かをもらった場合、補助人が取り消すとすれば、被補助人はもらったものを返さなければいけないし、補助人が同意するとすれば、被補助人はもらったままで大丈夫ということです。同意と取り消しは面倒だったり堅苦しいように思えますが、自分のことは自分でしてもらおう、そして変なことをしてしまったらそれをなしにする、大丈夫ならそのままにするという配慮とも言えます。欧米では代理より同意や取り消しが後見人等の主流なツールになっていますが、日本では同意や取り消しを使うことは皆無に等しく、本人に代わって行う代理が主流です。この点、国際的に見ても、また障害者権利条約に照らしても、日本の代理権優先の運用は速やかに改めなければいけないと指摘を受けているところです。